いらんからって。
原田圭介、セコロクレヘアン。
木村里乃、セコロクレヘアン。
はい、原田圭介と申します。
木村里乃と申します。
はい、今日はですね、私たちが2月23日から2月28日に、行ってきた、アイヌ文化財団さんが主催している、青少年国際文化交流研修に、参加してきたお話をちょっとさせていただきたいと思います。そうですね、ちょっと日程は23日から28日の5泊6日の、スケジュールで行ってきました。で今回は、ニュージーランドに行ってマオリの人たちと交流してきました。じゃあ木村さん、ニュージーランドと、マオリの人たちの説明をちょっとお願いします。
はい。ニュージーランドは人口約495万人、首都はウェリントンです。日本からの距離は約 9351km 離れたところにあります。日本との時差はプラス4時間になっています。ニュージーランドの公用語として英語と手話、そしてマオリ語という言語が公用語になっています。ニュージーランドにはマオリという先住民が住んでいます。マオリの方たちも私たちアイヌと似たような独自の文化や言語を持っています。マオリ文化やマオリ語は失われてしまいそうになったこともありましたが、マオリの方々の努力で文化や言語を取り戻しつつあります。そのことについて学び参考にするため、ニュージーランドに行かせていただきました。
はい、ありがとうございます。じゃあ僕の方からですね、日程のちょっと内容を説明させていただきたいと思います。2月23日はですね、新千歳空港から関西空港を経由してオークランド空港へ行きました。で、そこで飛行機の中で1日過ごして、24日はですね、オークランドからウェリントンを、研修しました。ウェリントンではマオリ発展省という、マオリの政治的、施設で、マオリ語の再興やマオリの教育制度についてその発展省職員さんから講義を受けました。で、もう一つは、ニュージーランド国立博物館、テッパパ博物館で、博物館が収蔵している、アイヌの民具やマオリの民具を、見学して、解説していただきました。で、次に行って、2月25日ですね、ウェリントンから、ロトルアを経由して、ムルパラに行きました。ムルパラでは、アイヌ語でイマージョン教育を行う学校、テクラカウパパモテハケオタフィウア、ちょっと言いにくいんですけど、そういう学校で文化交流を行って、そのイマージョン教育学校、マオリ語だけで喋る学校の見学及び体験を、しました。で、次の日もですね、26日もそのムルパラの学校で、そこの若い人たち、学生と、交流しました。で、27日はロトルアへ行って、ヘプイア博物館、まだオープンはしてないんですけど、国立民族博物館のような施設を、見学してですね、その中にあるマオリ美術工芸学校を、見学して、マオリの人たちの工芸を、みんなで体験しました。で、最終日は移動してオークランドから成田空港、新千歳空港を経て、無事帰路しました。はい、そういうスケジュールだったんですけど、木村さんは、印象に残ったところありますか？
はい、私が特に印象に残っているところは2つありまして、1つ目がマオリ発展省です。ニュージーランドについて一番最初に行ったところだったんですけど、マオリ発展省ではマオリの置かれている現状とか、どのようにしてここまでマオリの文化とか言語を復興させてきたのかっていう基礎的な部分を学びました、で、マオリはアイヌと似ていて、物語をたくさん持っていて、で、その物語の中に歴史とか、その知恵とかが詰まっているっていう説明を受けて、まあ、よくアイヌとマオリは置かれている現状が似ているっていうことを耳にするんですけど、それが具体的にどういう面でそうやって言われているのかっていうことを学べたのが、すごく楽しかったです。
いいですね。
で、もう一つが、
はい、
テーパパ博物館というところで、ここの博物館では、マオリの人たちの なんだろう、大事にしているものがたくさん収蔵されてるんですけど、ここの博物館ではマオリの学芸員の方が自分たちの持っている民具とかを解説しているのを聞いて、
うん、
アイヌだと今のところそういう事例はまだあんまり少ないのかなっていうふうに思ったので、アイヌも自分たちのそういう宝物とかを自分自身が保管したり解説したりして、まあ、見に来てくれた人に魅力を伝えることができるようになったらいいのかなっていうふうに思いました。
ああ、なるほど。やっぱりそうですね、木村さんは学芸員の資格を持ってて、将来はやっぱり二豚の博物館に勤めたいなってちょっと思ってる節があると思うので、そういうところに関心を得たわけですね。
はい、はい、頑張ります。
頑張ってください。
原田さんはどこか印象に残っているところはありますか？
僕はそうですね、やっぱり僕自身としてはアイヌ語に、まあそうですね、言語に興味を持ってますんで、そのムルパラで、研修したマオリ語のイマージョン教育学校がちょっとやっぱり僕としては印象的に残ってますね。そこではまあ保育園から小中高くらいの年代の人たちがいたんですけど、まあ、本当にマオリ語だけで、授業をしてまして、で生徒たちも、だんだんと年代を経てマオリ語を着実と覚えている姿が、僕としてはすごい印象的に残って、あ、これをぜひ二豚にで作っていきたいなって思うようになりました。でですね、一番その中で印象的に残ったのは保育園のところが、
うん、私は、
ね、あ、本当ですか、
はい、
印象的に残ってますね。一緒に関根健二さんも行ったんですけど、
はい、
その保育園ではやっぱりまだちっちゃい子は、まあそうですね、マオリ語で喋ってもまだ理解はできないんですけど、うん、まあずっと耳に頭に残させるために歌でマオリ語を聞かせていたんですね。で、何か、まあ、子供たちがちょっと言葉を喋れるようになって、英語で先生方に質問をしても、マオリ語で返すようにしてて、そういう徹底した言語教育が、僕の中では、すごいなと思いまして、ケンジさんも、いいなと思ったので、ニブタニの子供のアイヌ語教室も、木曜日だけやってたんですけど、月曜日もやることにして、で基本的にそこの月曜日の内容は歌だけ、アイヌ語の歌だけでやるようにするっていう風になったので、まあ僕もケンジさんもとても良かったんだなって思いました。はい。そうですね、そこら辺が印象的に残りました。今回の研修を終えてですね、マオリの人たちと、まあ、アイヌの人たちの、まあ若い人たちの研修ができたと思うんですけど、その点について木村さん、なんか思うところあります？
なんか研修の全体を通じて思ったことが、はい、マオリの方々の、まあ、どの世代を通してもなんですけど、学習に対する姿勢とか熱意とかが、まあ、すごいなって思ったので、なんか私たちの若い世代も、まあ、そうじゃない人たちもアイヌ文化を学ぶ側として、そのマオリの人たちの熱意とか、その自分たちの文化に対する愛とか、そういうのをもっと高めていけたら近づけるんじゃないかなって思いました。
そうですね、やっぱりそうですね、文化への愛とかが一番、どの民族より光っていたのかなというふうに、思いました。
はい、
はい、そうですね。じゃあそうですね、とは面白かったエピソードなんかありますか？
面白かったエピソード、
はい、新事件。
いや特に私はないですけど、はい、小さい子たちが可愛かったです。
小さい子たちが可愛かった、
は
い、
マオリの、
あ、マオリの、はい、あ、そうですよね。
またニュージーランド行きたいです。
そうですね、機会があれば、
はい、
ちなみに僕は研修の、3日目ぐらいですかに、ちょっと寝坊しちゃいました。で、飛行機を、遅らせるかどうかっていう、新事件を起こしちゃいました。はい。なのに、この場でこんな、ちょっと偉そうに喋っちゃってすいません。はい。じゃあ、そろそろ、 終わり
で、なので、報告を終わります。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。やいらいけれー。
やいらいけれー。